日焼けには注意しなくてはいけませんよね。確かミップって日焼けダメだったんだよね。
そうですね、うん、
マリーも日焼けしないようにいつもジャケット着てるよね、
う
ん、
うち日焼け嫌怖い。
でも嫌なんであってダメではないんだよね。
ダメではない。
ミップと違って、そうなので、もうみんな日焼けに気をつける季節ですが、じゃあ日焼けって一体何でしょうっていうところをちょっと話したいと思うんですけれども、うん、
お
まず日焼けっていうのはですね、サンバーンって言うんですよ。
あー、サンでバーン、
そうなんです、
日に焼ける、
ピンポン、サン、
あーバーニングってこと、
うん、バーニングはバーンの名詞形、
そうなんです。サンは太陽、バーンは火傷、日焼けって簡単に言うと一種の軽い火傷と同じなんですよ。
ほ
う、サンバーンという炎症は紫外線の影響により血管の拡張を充血をさせるため外から見ると赤く見えます、うん、でひどい場合って水疱ができちゃうこともあるじゃないですか。あー
らしいね。
でサンバーンの炎症が収まった後、肌を守るために皮膚にバリアゾーンを作ろうとするメラニン色素の働きで黒くなっちゃうんだって。だから黒くなるのは紫外線から肌を守るためのメラニンのコート1枚余分に着たっていう感じらしいですよ。眉毛が黒くなる人
なる。赤くなって、こういう風に言ってたんだけど、赤くなって、まあ、ちょっと茶色くなって、そのまま私白くなる。
ミップはどうなっちゃうの、日焼けすると。
日焼けするとですね、体調がいい時は黒くなるんですけど、うん、体調が悪いと赤くなって、で、その赤みがあんまり引かなくて、熱が出ちゃうんですね。まあ、ちょっと肌がアトピーで弱いんで、そこら辺もあると思うんですけど、
すぐに黒くなっちゃうっていう方は紫外線防御能力が高いんですって、逆に。
ああ、じゃあ日サロとかに行ってさ、真っ黒血気になってる人とかはいいんだけど、いいっていうか、そのバリアとかその免疫がある、からそうなるってことね。
でメラニン色素を増やすメラノサイトっていうのが活発で、メラニン色素が多く成形されるから、皮膚にメラニン色素のバリアを作り、紫外線による皮の進化の影響を抑えてくれます、といってもやっぱりそのさっきのヒサロじゃないけれども、
うん、そういうのはね、
紫外線を浴び続けるとメラニン色素はシミの原因になります。
そうよね。
そうなんです。メラニン色素は守ってくれるから大事なんですが、シミの原因になるんで、
うん
まあ、やっぱり気になりますよね、
うんうんうん、
で赤くなるだけであまり黒くならないっていういつも色いじろの方は紫外線を防御する能力が低いんですよ、逆に。だからよろしくないんですよ。
お
色が黒くならないということはさっき言ったバリアができないんですよ、
うん、
皮膚にバリアが作れない状況なので、うん、紫外線の影響が神経の奥深くまで到達しやすいので、
怖いよ。
逆にこちらシワができやすいです。
多分私それなんですね。
うちもそれだ。
そうなんで、またこちらの肌の方が皮膚がんになりやすい。
おっと
の で日焼けには本当に気をつけてください。
やめてやめて、気をつけてるから、私気をつけてるから。
黒くなる方はシミになりやすいんです。
あ
で白くなる方は皮膚がんの方が怖いのはこちらなんですよね。赤くなっちゃう方は気をつけなきゃいけないんですよ、うん、で日焼けをしてしまった後のケアってどうしてる？
してねえ。
マリーさん
ただここ素直に答えた方がいいでしょ。
ミップは何してる？
ミップは基本的に、アトピーなので、うん、毎日朝晩保湿クリーム塗ってるんですね。
はい、
で日焼けしたらちょっと冷やしますね、それプラス。
正解です。日焼けをしてしまった後のケアをするとしないでは肌への受けるダメージも大きく違いますよ。マリーさん、
ね、マリーさん、はいはい、ここ何年間かね、
はい、
冷やさなきゃいけないぐらいの日焼けをしたことがない。
なら、うん、それなら大丈夫。
そう
。さっき言った、火傷と同じだから、一番に冷やすのと同じで、なるべく早いうちに濡れタオルや冷水シャワーなどで日焼けした部分を冷やして、ほてり。日焼けするとほてるじゃないですか。うんうん、すごく暖かくなるので、そのほてりを取ってあげてください、
うんうん。
冷やすことによって日焼けのダメージを最小限に抑え、痛みも和らげることができます。でミップ正解なんだよね。ほてりが沈まったら今度はたっぷりの水分補給です。
ほうほうほう。
で日焼けした皮膚は水分不足の乾燥カサカサ状況です。だからシワになりやすいんだよね。むけるしね。
すぐむけちゃうんですよ私。
いいんだよ、うちむけもしない
。保湿性の高い化粧水などをたっぷりつけましょう。もうそれでも乾燥する場合はもうワセリンなどで油分で。
あーもうがっつり。
がっつり。
ワセリンって聞くとね、なんか工業用ですかみたいな。
そうなの、がっつりです。
でも私冬場とかワセリン使いますよ。
そうなの。
乾燥にはね、ワセリンとかの油分で膜を張って、水分の蒸発を、ね、防いであげることが大事なんだって。で、日焼けした肌はとっても敏感ですので、普段お使いの化粧水でも、 トラブルが起きることがあるので、そこは肌の状態に合わせてお使いください、
うん、
でもちろん水疱などができた場合はなるべく早く病院で治療をしてください。
お
ーでね、実はねお風呂とかも良くないんだって。
あ、それはなんかね、っていうかもう入れないじゃん。
あ、痛くなっちゃってね。
うちだから ちっちゃい頃の小学校の時とかさ、まあその時はねがっつり開けた時があったの、うんうんうん、もうお湯無理じゃない。
無理無理無理無理、
死亡フラグ出すよね。
痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛いって
そうなんです。だからお風呂は刺激なので、なるべくぬるめのお湯で刺激を与えないようにしてください。で、日焼けの後のマッサージも逆に良くないので控えてください。で、日焼けした肌はね、ほら布が触れるだけでも痛いじゃない。
痛い痛い。
なので柔らかいものを着てください。で、皮が剥ける人はペリペリ自分で剥がすと傷になっちゃうので、自然に剥がれるのを待ちましょうなんか思い当たることがこの二人結構あるみたいですね
お
でもちょっと時間ないからどんどんチャッチャが行くと SPF とさSPF とか PA とかってわかる？
PA はなんか PA
SPF はなんか日焼け止めは必ず50とか30とか25とか書いてありますよね。
PA だからプラスか。
そうなんです。
プラスの数か。
で、時間ないのでそこら辺はどんどん省略しようかな。で、PA や、ね、SPF の高い日焼け止めは紫外線に対する効果は大きい反面、肌への負担もかなり大きくなります。
そう、うちだから日焼け止めクリーム塗れないの。
はい、
うん、ここ万年も塗ってない。
へぇ、
肌が、うち肌弱い、あ、アストピーじゃないけど弱くて、うんうん、塗るとカサカサするじゃん、あれ余計乾燥した感じになるのよ、うちの場合。
そうなんです。
そう、
PA や SPF の高い日焼け止めはね、紫外線に対する影響はすごくいいんですが、うん、それに影響を、紫外線を守るために肌への負担もかなり大きいので、
うん、
海水浴とか屋外でスポーツするときは50とか使わなきゃダメだけれども、日常生活ではあまりおすすめができません、実は。
あ、
海でも行かないわ、うち。だからもう完全、暑かろうが何だろうが関係なく長袖、長ズボン。
そうですね、う
ん。それが実は正解かもしれません。
帽子、サングラス、こう、
うんうん、
傘じゃなくて日よけ傘。完璧。
うんうん、
最近はほら、それこそミップ使ってたよね。スプレータイプの日焼け止めとかもいろいろあるけれども。
いろいろあるよね、今。
いろいろ出てるし、化粧水とかと化粧水でも使える乳液タイプとかもありますが、肌によっては本当にカピカピしちゃって痛くなったり、うんうんうん、その日焼け止めをつけたことによって赤くなっちゃう人とかもいるの で、
そうですね、
自分に合うのはちゃんと調べて使わないと逆効果になっちゃいます。やっぱ肌弱いので。
うん、
どうしてる？ミップは日焼け止め。
日焼け止めベビースキンとか、
うんうんうん、
で30ぐらいなのを使ってます。
じゃあマリーは
もう塗らない。だから顔はとりあえず、だからそういうなんか屋外とかで仕事とかずっと外にいなきゃいけないときはファンデーションを塗る。いつもよりちょっと。だから下地ちゃんと塗ってみたいな。いつも。
そう、最近のファンデーションは SPF18 とか20とか入ってるの多いからね。それでも結構カバーはできると思うんだけども。
洋服の部分に関してはもう、先ほども伝えたけど、長袖長ズボン。
そう、だからマリー、暑くっても長袖着てるよね。意外だった、正直。あなた日焼け好みそう。じゃあな、イメージ的にさ、
うんうん、
なんか夏場もタンクトップとかかと思ったけど。
ない、室内だったらありえるけど、室外だったらありえない。
ああ、う
ん。じゃあ、ミップは腕も日焼け止めちゃんと塗る人？
塗ってますね。
でも腕ってさ、洗ったら落ちちゃうから結構めんどくさくなっちゃいません？手とかってさ、
ね、
もう持ち歩いてるじゃん。
持ち歩いてますし。
取れる？風呂で洗って。
あ、取れますよ。
本当に？
そうなの。それも、あ、実は本当は言いたかったんだけども。
あ、じゃあ後で。
日焼け止めって化粧品と一緒でちゃんと洗わなきゃいけないんですよね、うん、
日焼け止め落としってのがありますよ。
なんかそれ取れなかったんだ
もん、うん、実はね結構大変なんですよ。なので皆様日焼けには気をつけて、これから夏本番ですからね、日焼けには気をつけて、でも日焼けに過敏になりすぎないように、
うん
まあ、ある程度はしょうがないじゃないですけれども、
うんうんうん、
まあ昔からあることですからね、過敏にならないように、はい、夏を楽しんでいってくださいね。
はい、
いや本当に夏が近づいてきましたね。
うん、
夏のご予定とかはいかがですか、皆様。
お盆休みは実家に帰ります。
夏
帰らせていただきます。
いや私トゥルトゥっていうコンビニにいるんですけど、
はいはい、
夏になるとトゥルトゥってソフトクリーム美味しいじゃないですか。
美味しいですね、あそこ。いいですね。
あとハオハオとかいうのやってるじゃないですか。
やってますね。
めっちゃ忙しくなるんですね夏は、
はい、
だから夏のシフトは減らしたいミクです。
でもお店の方が涼しいでしょ。
厨房は暑いんですよ。
そうか、
うん、
でも家に電気代が高くなってくんで、だから外にいた方がね。
家の中で一番の涼みは、うんうん、デパートに行くことですね。
あ
いいですね。本当それ正解ですよ。
デパートの地下のなんかこうあるじゃん、ご飯食べるブースみたいな、
はいはいはいはい、
食事ブースみたいなところで、
うんうん、
こ
う
それ通じない、それを実際に通じない
ずっと椅子に座ってこううんってしてるのがいい。
あとコンビニだとウォークっていうドリンクとか保存しておく冷蔵庫あるんですね、うん、人が入れる大きい部屋なんですけどに入ります。
あるあるあるあるあるある、
ガチャバタンって
あのね、うちもそれをねバイト先でやってる。バイト先だとね、あの冷蔵庫のことを別名チャンバーって言うんですけど、うんうんうんうん、そのチャンバーに入って1分間ぐらいってやってると社員が、うん、おいマリーどこだみたいな、マリーお客さん呼んでるぞって言っても知らない。
皆様もねこういった涼み方を見つけてください。でいきなり告知で、私7月7日の七夕の日にちょっとしたイベントにお茶漬け森先生っていうホラーの漫画家の方がいらっしゃるんですが、こちらの方の作品のちょっとしたイベントに出ます。でミクシー大臣の私、こちらミクシーのコミュニティの方に詳細あげますので、皆様こちらの詳細はミクシーを見てください。
イエーイ、
ミクシー大臣かっけー。
そういい、だから告知もねここでは言わないでミクシーに書くから、もう誘導ですよこれ、誘導ね、みんなミクシーを見てって
素晴らしい、
そう、それしてイベントに来てっていうね。あれマギは告知は大丈夫
な、うちはね、まだ未定なんです。
そう
未定ですけど、軽く言うと、うん、まあご存知じゃない方もいらっしゃると思うんですけれども、コミックマーケットっていうのが毎年あるんですけれども、2回か1年に、
いや基本的に夏の祭典で、
夏が一番多分でかいのかな、
冬もあるけどね、
うん、あるんですけれども、はい、そちらにちょっと出演者としてね、ちょっと参加させていただくことが決定しました。
はい、じゃあマリーもこれ詳細が決まったらミクシーの方に書きますので、皆様ぜひぜひユイやねマリーの詳細をミクシーで見てください。だからね時々ミクシーも開いてあげましょう、皆さん
ミクシー
とか言いながらフェイスブックもやってます。
はい、
そうよね、フェイスブックに流されないでミクシーもやってますよ。フェイスブックの方はfacebook.com.fifurinetになります。まあこちらもいいねしてくれても別にいいですよ、皆さん
スラッシュがね入ってるね。
あー失礼しました、
facebook.com スラッシュフィフリネット。
じゃあフェイスブック大臣はそちら2人ってことで、ってことで、じゃあツイッター大臣ミクよろしく。
お、私ツイッター大臣。
ほらツイッター行ってアドレス、
あのアカウントはアットピフリネットです。
アットピフリネットでいろいろやってます。あ、実はミップ自身もツイッターやってて、そのフォロワー同士になってるので、ピフリネットのアカウントと探してみてください。
はい、でメールアドレスはfunny@pfree.net になります。funny@pfree.net になります。こちらメールお待ちしております。今あのツイッター大臣のフェイスブック大臣も決まりましたので、
おっと、
これからの活躍ね、2人の活躍期待してます。
うん、おっと。
ですがミクシーの方もよろしくお願いします。
はい。
はい、お届けしましたのはゆいと
マリーとミプーでした。
次回の放送は7月8日月曜日になります。またのご来店お待ちしております。この放送はインターネットラジオ放送局ピフリネットよりお送りしました。